もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
息子のことでお願いしたいんですけど。
何歳の息子さん？
38ぐらいになるかと思います。
はい。お母様はおいくつですか？
65ですね。
65歳。旦那さんはいらっしゃいますか？
はい。
何歳でしょうかね？
66になりますね。
66、はい。あと、息子さんはお一人ですか？
息子はちょっと県外におりまして。
あ、県外に住んでらして、はい。はい、あと、ご兄弟は？
二人娘がおりましたんですけど、うん、もう嫁いでますので。
ああ、そうですか。どうなさったんですかね、息子さん。
養子縁組したいって言ったんですけれどもね。
はい。
あの、息子は今の主人とは養子縁組いいって言うんですよ。
ああ、ってことは、お子さんたちは前の旦那さんのお子さんってことなんですか？
そうです。
はあ、はあ、前の旦那様はお亡くなりになったんですか？
健在ですけどね。
離婚なさったんですか？
はい、そうなんです。
何年前に？
15年以上は前になるかと思います。
ああ、そうですか。その、前の旦那さんと15年以上前に離婚なさって、で、何年前に結婚なさったんですか？今の旦那さんと。
ちょっと待ってください。
はい。
もう20年くらい前になるかしらね。それで、今の主人とは10年くらいなんです。
あ、20年くらい前に離婚なさって、10年前に再婚なさった。
そうですね。
ああ、なるほど。再婚なさった時に、その前の旦那さんとのお子さん、今の娘さんお二人とか、息子さんは一緒に住まわれなかったんですか？
次女は一緒だったんです。学生の頃から。
あ、
今の主人とね。娘ね、3年くらい前に嫁に行きまして、
うん、
はい、その前にね、娘が養子縁組したんです。
はあ、はあはあはあはあ、
で、長男はその時に一緒にできるってね、うん、言われたんですけど、うん、俺はまだいいって言ってましてね。
養子縁組をしてない。
そうなんです。
はいはい、
で、財産がね、うん、もし私たちが亡くなった時に、うん、次女の方に全部行って、長男の方には行かないかどうかちょっと聞きたいもんで、相談したんですけれども。ど
上のお姉さんは養子縁組なさったんですか？
いえ、今の主人と一緒になる前にもう結婚してましてね、養子縁組してないんです。
してない。次女の方だけが養子縁組なさってるってことですね。
そうなんです。
そうすると養子縁組の人だけが財産を継ぐ権利があるかどうかということを聞きたいわけですか？
長男の方にもね、うん、残ったらいいなと思ったんで、ちょっとどうなるかなと思って聞きたかったんです。
ああ、なるほど。長男の方、養子縁組はどうしてなさってないんですかね？
姓が変わるのが嫌だったんじゃないですかね。前の主人の名字になってるもんですから、
はい、
次女はね、はい、お兄ちゃんにね、この家を残してあげたいからって次女も言ってくれてるんですけど、
次女の方が残してあげたいから、
しいから、
じゃあお兄さん養子縁組してよって言ってるんですか？
すればいいのにって言ってたんですけど、うん、財産来ませんよね。姓が違うと、ちょっとね、不安なんで、もし私たちが亡くなってからね、
うん、
息子にも家に住んでほしいもんで。
あ、わかります。前の旦那さんとの離婚の原因というのは何なんですかね？
暴力振られたりね。
ああ、
すごいサラ金からたくさん借りてたんです。
あ、なるほど。
借金が。
じゃあそれで離婚なさって、
5、6個借りてましてね、
うん、
返済するのがとっても苦しかったしね、
うん、
子供たちがかわいそうだったんですよ、
うんうんうん、
借金取りがして。
じゃあ前のお父さんとはもうお子さんたちも縁を切ってらっしゃるとか、そういう形になってるんですか今？
もう付き合いはないんです。
じゃあ
町でね、娘たちはばったりね、会ったりとかっていうこともたまにあるみたいですけど。
ああ、そうですか。そういう時は声かけたりとかなさってるんですかね？
向こうから声かけてくるみたいなんですよね。うんうんうん、でもね、結構お金にルーズな人だから、
うん、
付き合いたいんだったら付き合ってもいいけどね、
うんうん、
借金背負うことになってもいいんだったら、うん、っていうことを言ってます。
うん、じゃあその前の、つまり自分の本当のお父さんと今いろいろな付き合いはないはずだから、養子縁組断るのはどうしてなんだろうってお母さん自身は思ってらっしゃるわけですか？
そうなんです、うん、
失礼ですけど財産ってどのぐらいあるんですか？
そんなたくさんあるわけじゃないけどね、
うんうんうん、
家だけは残してあげたいと思って。
土地、他に土地とかもありますか？
土地、主人が相続した土地も。
主人が相続、
今の主人がね、お母さん、ご両親亡くなった時に相続した土地がね、
はいはい、はいはいはい、なるほど、
少しあるんですけど、はい、
土地や建物以外に貯金とかの財産もあるんですか？
いや、貯金はあまり少しかないんですけどね。
じゃあせめてその息子さんにお家だけでもっていうことなんですね。
そうなんです。
今のご主人との間にお子さんはいらっしゃらないんですよね？
ないんです。主人は初婚なもんですから。
ああ、なるほど。
でも年だからね、
うん、
作らなくていいって言ってくれてるんですよ。
ああ、なるほど。
あまり年してね、子供ね、学校行ってもね、おじいちゃんなのなんて言われてもね、かわいそうだからって、うんうん、子供は作らなかったんです。
ああ、そうですか、わかりました。今日のご相談は、養子縁組しないと今の財産は息子さんに行かないのかっていうご相談ですよね？
そうです。
では先生聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の中川淳先生です。先生お願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。今のお話伺いますとね、お母さんとしては、まあ、とっても優しいお気持ちで、息子にもその家を渡してやりたい。で、下のお嬢さんもね、お兄ちゃんにね、自分を嫁いだんだから、この家はお兄ちゃんにっていうお気持ちもお持ちで、という中で、はい、要は息子さんが今更縁組したくないとおっしゃってって、そういうことなんでしょ？
姓は変わりたくない。いろんな面で面倒じゃないかと思ってると思うんですよ。いちいちどうして変わったのとか、お友達とかに言われるのが嫌なんじゃないですかね。
今、籍はどうなってますか？まず離婚しますと、あなたがその前のご主人の席から抜けますね。
はい。
で、抜けてもそのご長男の方だけに絞って言いましょう。未成年だったとしたら、前のご主人の席にとりあえずは残ったままの状態になって、で、その時点であなた、氏の変更の申し立てをされて、あなたの名字のところの席へおいでになった。そういうことだったんですか？
前の主人の名字のままなんですよ、最初は。
離婚をした後を、名字をね、あなたが旧姓に戻られたわけでしょ？
いえ、そのままです。
ああ、離婚する前の氏をそのまま名乗る届出をされたわけですか？
そうなんです。
はい。
そのままだったんですよね。
ああ、だから前のご主人の名字が江さんだとすると、あなたはもともとおつさんだったんだけども、旧姓はね、
はい、
離婚しても、こうっていう名前を名乗りますよっていう届け出をしたわけだ。
そうなんです。
はい。で、そうした上で、あなたの戸籍へ息子さんを引き取ったわけね。
そうです。
で、その状態で、今度はあなたが再婚されたと。で、再婚されて今度は、筆頭者は、この再婚したご主人の名前、今度は平さんにしましょうか。平さんという名字にあなたは変わったわけ？
そうなんです。
従って息子さんとあなたの名字は違うまんまになってると。そういうことですか？
そうです。
そういうことなの？
だから財産の時にね、全然息子には行かないのかなと思いまして。
いやいや、その名字の問題とはではなくて、養子縁組をするかしないかで、子供になるかならないかというだけの話ですよね。
じゃあ、しないとダメなんですかね？
だって、相続っていうのは、これははっきりしてて、血族ね、血のつながった族ね。
はい。
血族の中には自然血族と法定血族、法律で定まった血族。で、法定血族って、小難しい言葉だけど、なんじゃっつったら養子ですよ。ね。
そういうことですね。
だから人工的に血族関係を作るっていうのは養子縁組なんですね。
はい。
それで、相続人っていうのは、配偶者は当然の相続人だけど、それとは別に、第一順位の相続人ってのは、子供ね、
はい、
であり孫、
はい。
で、第二順位が、上上がって親、はい、で、じいちゃんばあちゃんがいれば、その上。で、第三順位が兄弟ですから、その後の二つはどうでもええんですが、
は
子供であることが当然あの相続権を持つか持たないかのはっきりした基準ですよね。
はい。
で、前夫の単なるあの連れ子でしかなければ、ご主人が亡くなった時の話ですよ。ご主人が亡くなった時に、ご主人とは血縁関係何もないですから、相続人にはならないですよね。それは、あの、奥様に理解されてる通りですよ。
あ、やっぱりね。遺言書書いてくれるとは言ってますけどね。今の主人が。
うん、だからね、養子になるっていうのは、本来は親子になるっていう、そういうお互いが気持ちになってやるべきことでありましてね。息子さんの方が、いや別段ね、その養子なんかなりたくねえよと言うんであれば、それを強いてね、どうこうする必要はまずない。これが一つ。それからもう一つは、あなた今意味軸もおっしゃったけれども、どうしてもでも男一人だし、ね、家屋敷はじゃあ渡してやりたいというのであれば、今おっしゃった遺言を作っておいて、で、長男にあげると。いうことはすることは可能なんです。ただ、全くの第三者に、が、あの、遺言で遺贈って言い方しますけどね、遺言での贈与ですから、遺贈を受けた場合の税率と、本来の相続人が相続した場合の税率は、相続税率は、それはかなり違います。
そうですか。
はい。違うけれども、率直におっしゃればいいじゃないですか。息子さんにこういうふうにね、あなたに家をね、継いでほしいのよと。で、今のパパも、そうやってほしいって言ってんだよと。で、ついては、遺言で渡すということもあるんだけれども、
はい。
その時には、税金の問題も、だいぶ違ってくるのよと。
はい。
で、そういうことも考えて、の縁組。何も今、面倒見てくれとかのとかって、そういうことじゃなくて、
はい。
養子縁組を持ってるんだけども、
はい。
どないなもんやろうと。いうふうなことを、ぶっちゃけおっしゃる。ただね、養子であっても、実の子と同じ扱いを受けますから、はい、扶養義務、今度は子供として、ご両親が厳しい状況になった時には、子供が第一番の扶養義務を負うわけですよ。そういう負担も負わせるんですよ。
あ、そういうことですね。
そりゃそうですよ。
じゃあ、いろいろ。
だから何がね、得か何が損かとかっていう問題というよりもね、やっぱり僕は思うんだけど、養子縁組ってさ、何よりもやっぱり息子さんの気持ちですよ。
あ、そうですね。
息子さんがね、いろんなこと考えて、今の親父のことをね、
はい、
親父って呼んでるのか、どうか、それは知りません。その、親のことを別に、その、嫌いでも何でもなくてね、それなりに親しんでおられているんであれば、それはそれでいい話で。はい、
そうです。
で、それを、どうしても、その、養子縁組という形で完成させないと、どう書こうかっていうのは、これは息子さんに、どないなもんや、と。率直な奥様の今、さっきおっしゃったね、財産のことでね、あなたにやっぱり、それなりにね、男一人だしさ、家のこともあるし、継いでほしいのよ、ということもおっしゃって、息子さんがどう考えるかって息子さんの判断に任せればいいじゃないですか。
そうですね、分かりました、ね、ありがとうございます、
はい、
大丈夫ですか、分かりましたか。
はい、分かりました。
やっぱ
いろいろありがとうございました、
は
い、
先生もおっしゃいましたけど、親子になるっていうことだと思うんですよね。
そうなんですね、
うん、だからそのまだあなたも65歳でまだまだ若いし、息子さんの生き方にも関わることなんで、だから、はい、ゆっくり話してください。
そうですね、ありがとうございました、
はいはい、慌てないで、
いろいろありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します、はい。